皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーニーの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野為です。世界の中野教頭を見つめ語る番組です。本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会の評議員の松本浩二先生です。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、トランプ大統領が就任されてですね、やっぱ就任の演説ってすごくね、やっぱりインパクトがあったんですけれども、
はい、
実はですね、僕ワシントンにいる時、ブルックリンズ研究所にいて、はい、アメリカの安全保障外交を特に東アジアの研究をずっと続けてきたんですけども、その時、感銘を受けた一人のジャーナリストがおられまして、はい、それは元共同通信の記者でですね、田中栄さんという、宇宙の王って書いて栄さんと読むんですけども、一度だけ僕お会いしたことあるんですけども、我々の友人のですね、財団の評議員の坂武澄さん、共同通信の整理部の部長までされた方なんですけども、その元に多分いらっしゃったと思うんですけれども、で奥様がジャパンタイムズの記者で、ハーバードで勉強されて、で彼はもう20年近くですね、普通の人があんまりこう言わないような全く違う視点で、それでグローバルでやってかなり的を射てる、記事を書く田中栄さんがですね、最近トランプ大統領について書かれたものがありまして、はい、でそれを松本先生と一緒に読ませて、
はい、読ませていただきました、
感銘いたしました。はい、今日はそのテーマで、
はい、
いきたいと思うんですけども、さて先生、田中栄さんのこのトランプ分析、どのように読まれますか？
はい、もう何ヶ月も前からね、先生ともいろいろお話ししてたんですが、それからテレビラジオ、その他いろいろね、トランプがどうだこうだと、そしていよいよ就任演説と。
そうですね、
私もNHK の夜のを見ようと早く寝て
ですね、1時半ぐらいからですよね、そうですね、
もう本当に息を呑んでね、聞いていました、
はい、
というのはきっとね、
はい、
選挙前と、
はい、
選挙の結果勝ったら、トランプはもう変わると、
うん、
これがほとんどの論調だったの で、
そうです、ね、
こればっかりはね、変えないと、
うん、
ちょっと難しいと思ったら、もうご存知の通りですね。
そうですね、ずっと選挙期間中から言っておられることを、全くブレがなくて、
そうなんです、
そのままのことを言われ
てそのまま
それとあの時ですね、
はい、
あれキャピタルヒルでいいんですね、その日のところで、はい、映像がこう入って、それぞれ歴代の大統領が全部先行かれて、
はい、
ファーストレディーとかバイスプレジデントで、
はい、
トランプ大統領が登場された時のあのシーンがですね、はい、チェスターコートを、着られて赤のネクタイですね、あの一瞬の、なんていうんですかね、あの時のこうアクターとしてか知らないけど、自分の本心か知らないけども、命がけみたいなね、なんかその、なんかそれぐらいの覚悟をね、感じる、はい、スピーチだったと思うんですけどね。
なるほどね、私も中野先生にも言ってたかもしれませんが、就任式即ね、彼が倒れる日と、打たれる日と、いうふうにもう私はもう固く思ってたんですよ。
はい、
暴動
からありましたね、
ケネディがね、もうケネディの死が私の青春の始まりでしたから、
一期目でしたね、一期目の終わり
ですね。それで彼が、手はこういうふうにっていうかね、上げると、親指立てて入ってきたでしょ、
そうですね、
まあ、あれにはね、日本人である私が驚く以上に、アメリカの人、驚いたんじゃないですかね、あんなことして登場した大統領いましたっけ、それから演説がおっしゃるようにね。もう選挙期間中そのまんま
そのままですね。だからあの演説で一番、感動したというかね、今の演説と違うと思ったのは、まずエスタブリッシュメントというんですかね、
はい、
支配層にですね、ワシントンは占領されてると、で、アメリカの労働者という言葉ね、マルクスのようにね、使われて、労働者のため、それもリンカーンのね、
はい、
ね、
ザ・ピープルですよね、
そう、ザ・ピープル、バイ・ザ・ピープル、フォー・ザ・ピープルというね、そういう、要するに労働者中心としたね、
うん、
で、今までのアメリカの国際協調主義っていうのは、アメリカ国内多くの人が犠牲になってると、それをもう一度戻すんだというね、要するにね、一番 トランプ大統領が言いたかったのはですね、今まであるこう支配あるいはエスタブリッシュメント、我々が国際協調主義とかグローバリゼーション、うんうん、正しいと思ってることを、僕もそっちの方ね、やっぱり洗脳されたとかあると思うんですけど、それが正しいと思い込んでたことが実はあの別の見方をすればね、
うんうん、
例えば外交交渉にしてみても、国際協調で多くの人が集まって議論するよりやっぱり差しでやった方がいいとかですね、うん、あるいはシリアの難民問題でも全然解決できないあの難民がヨーロッパに流れる、 そうだったらシリア国内においてその保護区を作ってやるという方がね、まあそういう発想というのはなかなかできなかった発想とも言われるんで、うん、
はい、
うん、
その一つ一つがですね、うん、あの今まで押さえつけられていたこっちが本当なんだけどな、今のね国際情勢ではこれが言えない、アメリカとしてね一極支配を世界してるような状況でね言えないということを彼はあっけらかんと言いましたね。だいたい保護主義が国を豊かにするってね、
そうですね、
うんって、まあその江戸時代鎖国の時日本は豊かであった、なんかそんなことであの比喩できませんよね。
保護主義が、はい、国を豊かにするというか、はい、まあ、自由の、ね、市場経済原理主義、うん、ワシントンコンセンサスを言ってるアメリカと全く違うことを、うん、ワシントンど真ん中で、言われて、まあ、権力の中枢に入ってどんどん変えていかれる、はい、
そうですね、
で最初の日に TPP の脱退で、うん、あの TPP ってまあジョークでね、トランプパシフィックってパートナーシップという、僕はむしろね、トランプパシフィックというね、よりか、僕はまさにね、トランププレジデントパワーというね、TPP というのは、トランプのプレジデントのパワーね、要するに変えていくと、TPP というのは別の意味から見たら、まあ、偶然トランプとね、トランスと、まあ同じというか、だけど、その、さて、田中、坂井さんの、まあ、論調で僕一番驚いたのはですね、
うん、
まあ、ちょっと外交問題いきますと、安全保障いくと、うん、要するにアメリカが世界の警察官やらない、うん、もうね、その余裕がないと、国内のインフラ整備とかにある、うんうん、あるいは保護主義でやっていく、まあ、それは分かるんだけど、次に、アメリカなりどこの国もですね、実はその一つ その覇権主義でね、
うんうん、
力を実は取りたくないと、誰かに任せた方がいいっていうのをね、うん、そう思えばね、そういう動きあるから、うん、ある国がそれを覇権主義で持ったら、うん、維持も大変だし、
うん、
そうだったら他の国分散、うん、多極分散型させた方がね、うん、世界はうまくいくという、うん、その見方、
うん、
まあ、トランプはまさにそれ、トランプ大統領はそれを狙ってると思うんですけども、うんうん、
ええ、田中氏のすごいところはそこですね、
うんうん、
トランプ氏がそういうね、分散型、うん、分極型でね、
うんうん、
多様性、多様性の一つのあり方ですけどね、権力は分散することによって安定する、
うんうん、
一国が支配してしまうと、うん、それは一国が消費するだけである、
消費するね、
ね、だから消費してしまうから、その覇権はだんだんだんだん衰えていくと、
うん、
でオバマ氏に至ってはね、うん、アメリカのがこれだけのね、力を持ったものを、
うん、
もう見事消化しきって、
消化しきって、
ね、そうですね、もうね、うん、もう知りません、もう皆さん好きなようにやってくださいみたいな結果としてね、
うんうん、
つまり覇権の成熟はやっぱり凋落でありね、
うん、そうですね、
国家の喪失であると、
うん、
これはね、見事やなと。
見事ですね。
ああ、
僕、安全保障には、覇権安定型とか、勢力均衡とか、はいはい、集団的安全保障とか、協調的安全保障って言いますけれども、うん、新たな安全保障一つ使ってすると、要するに、覇権国っていうのは今まで思われた国は、
うん、
むしろ覇権を自分の国ね、国内のモンロー主義的にね、苦し主義的にやって、
うん、
あらゆる国が多極化でそういうふうに分散化させてやらすと、うん、そしたらやっぱりどう考えてもドル通貨の基軸と、技術力、テクノロジー持ってる、まあ、今シェルガスもあるんでね、
うん、
アメリカがいくら多極化されてもやっぱり中心になるというね、うん、その政策、
そうです、うん、その通りで、アメリカは実はそういう世界を作ってしまったんですね、
うんうん、
一方、ソビエト、以前のソビエトを中心のね、いわゆる東西冷戦も崩壊したと、
はい、
それからヨーロッパは統合されたと、うん、
はい、
その中でアメリカは別に孤立もしていないし、
うん、
力も失ってないのに、
うん、
あたかもね、覇権をでグローバル社会を作った途端ね、
うんうん、
もう 覇権を他国に押し付けようとしているとか、あの田中さん、そう書いてるんですよ。
そう押し付け、
ね、
そうです
ね、得るものではなくて、ね、
得るものなくて押し付けると
、そう押し付ける、うん、この表現はね、
まあ、その具体的にあの日米の関係から言うと、まあ、日米安全保障を見てみても、うん、あの7000億円ぐらいですか、ですね、あの思いやり予算払ってる、うん、その全額日本がも出ていったときに、うん、これは寺島実夫さんが BS で番組で言われてたんですけどね。あの例えば空母というのは何兆円するようなもんですね、兆円する、でその、そこに空母が入るっていうこと自体、アメリカは相当お金使ってると、それをコストを入れればですね、かなり日本は全額、最も GDP の 1%、うん、何かってもっと持たなければいけないというね、持たなければいけないというか、そこがパラダイムのシフトというか、うん、トータル的にどう考えるかってね、うんうん、自国の新しい、全く安全保障の新しい考え方、
そうですね、
で今、国際秩序の変化というのは、僕はやっぱり田中さんの分析の世界は今あの一国がその世界の警察官とか、うん、そこに権利を持つんじゃなくてむしろそれを分散させるっていうね、うん、新しいタイプの国際秩序の構築がね、うん、始まってると思うんですけども、
その通りですね、うん、まあ田中氏はやはりあの軍産共同体とマスメディアもね、うん、もう加担して、うん、アメリカの軍需産業による世界のね、うん、支配、うんね、軍事的な支配を行っている、うん、一方金融資本主義によってですね、うん、もうドルが基軸通貨として世界を覆って、うん、覆い尽くすようなものになってきていると、うん、だそれに対してね、うん、あの中国がね、うん、あの覇権主義をね、うん、やってきたらね、うん、中国どうぞと、
どうですね、ね、あのあのその例えば日じゃ 米中の、はい、その問題はアメリカ の, あの、ね、中国が1兆ドルというんですが、とんでもない、もっと大きいかな、その国債を買ってて、うん、それを引き上げるみたいな、ね、うん、脅しが来たときに、うん、要するにアメリカが今言ってる保護主義をね、こう、はい、なんていうんですかね、それを今言ってることを継続できないというけれど、だけど、ね、考えてみればね、金融っていうのは、ギャンブルであって、うん、信用取引、信用保証になれてるん で、ね、1兆ドルあっても、その価値を下げるっていろんな方法をすればね、うん、要するに貸してる方が損で借りてる方が得っていうね、
そうです、
戦略持たれたら中国は月手を打てないと思うんですから、
ね、返さなかったらいいんです、
うん、
あのこの点で言うとね、うん、あの中国困りますよ、
うん
ね、とにかくあの日本でもアメリカの国債買ってるけどね、
うん
うんうん、これ返しませんよ、
引き上げる、まあ、引き上げるというね、うん、そのということ
それをプロテクトできるわけじゃ、ね、アメリカとしたらね、
うんうん、だからすべてワシントンコンセンサスからいろんな考え方すべてパラダイムのシフトをしたときに、
はい、
さて日本がどうするかといったときに本当に考えなければいけないですね、
は
い、
本当にね、あの僕追い詰められてるのは、はい、アメリカでもなければ、うん、あの中国でもなくてね、うん、日本ではないかと思うんです、うん、アメリカの肩代わりを日本がこの東アジアでね、はい、できません、
はい、
じゃあ韓国どうでしょう、無理です、
無理ですね、
台湾どうなるんでしょう、うん、もう全く日本手つけられません
よ、ね、うん、あの日本一国ダメだから、はい、中国とか韓国とかこの東アジアに経済圏を作っていくというね、はい、考え方もあるかもしれないですけれども、それもそれとして重要ですけれども、はい、それ以上にやっぱり日本一国で何ができるかとかですね、さまざまな視点から東洋思想を取り入れたり、うん、労組思想を取り入れたりね、そういうことで、まあ、考えるあの全ての日本の知恵をね、我々まあまあ、いわゆる、まあ、財団も含めて、
う
ん、まあ、庶民、
そうですね、
普通の人がそれぞれこう考えてね、うん、どうするかという、うん、まあ、今 SNS ラジオもそうです、うん、発信することができます、そういうことは大事ですね、ということは今日またトランプ新大統領についてですね、はい、いろいろと一般財団法人アジア南洋協会松本剛先生とトークいたしました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。